はい、長年寺テレフォン法話です。今年の NHK の大河ドラマ平の清盛の時代は鎌倉仏教が芽生え大きく花開く時期と重なります。前回の放送の中にありました平忠盛が内聖伝を許された年が西暦1132年、その翌年に法然上人が美作の国でお生まれになっています。法然上人が43歳の年、余行を捨てて千手念仏を唱えた頃は清盛の全盛期となります。俊寛らによる七ヶ谷の陰謀はその2年後1177年です。親鸞上人はその4年前1173年にお生まれになっておられます。壇ノ浦の合戦は親鸞上人12歳の頃ですから、9歳の時に粟田口の少年院で得道されていますので、すでに比叡山に登っておられたのでありましょうか。そして親鸞上人が義水の法然上人のもとに行かれたのが建仁元年1201年ですから、すでに源頼朝も没し頼家の時代になっています。まさに政治的にも動乱の時代であったのです。大河ドラマからどのような時代背景が読み取れるかは分かりませんが、興味のあるところであります。この時代に法然上人が千手念仏を説かれたのは大きな意味のあることだと思われます。それまでも念仏の教えはありました。しかしその念仏の主流は観想の念仏であり、心身を滅却して心を統一し仏心を心に思い描くという厳しい行の一つでもありました。もちろん南無阿弥陀仏と口に唱える称名も行われていました。比叡山の浄行三昧堂では普段念仏の厳しい修行が行われていました。しかし口で唱える称名念仏は厳しい修行の中の添えの行でしかありませんでした。法然上人は称名念仏こそが阿弥陀仏の勧める最も優れた行であると主張し、他の行は造行であり弥陀の本願を信ずることができない人がする行であると断定したのです。誰でもできる優しい行の方が優れているとしたのですから、当然のことながら反発が出てきます。それは在来の仏教からだけではなかったのではないかと思います。一般的にも普通の人ではできないような厳しい修行と誰でもできる称名念仏を比べてどちらが優れているかと問われれば、厳しい行の方を選ぶ人が多いのは当然でありましょう。しかし鎌倉仏教が起こる時代背景にはそれを受け入れる土壌が出来上がっていたのではないかと思います。戦乱や天変地異の中で翻弄される人生、そこに生きる人間の心の危うさを強く実感できる時代であったからこそ、法然上人の教えに耳を傾けることができる人々が多かったのではないかと思います。次の法話テープの交換は2月16日です。